おはようございます。高原ゴーチローです。ラフォンテーヌの書いたグーバの中にこんな話があります。粉引き男と息子が町にロバを売るために出かけます。二人はロバを縛って運んでいたんですが、道で会った人に注意されるんですね。人間が動物を運ぶなんてバカじゃないかと。そこで、ロバに息子を乗せて引いてると、おや、年寄りを歩かせ若い者が楽するなんてとんでもない。それで親父さんがロバに乗って息子が引いてると、息子が足を引きずってるのに自分だけ楽をするとは。仕方がないんで二人ともロバに乗ってると、そんなことしてたらロバが疲れ切ってしまって町に着いた頃には売り物にならないだろうが、そういうふうに言われる。とうとう彼らは俺たちは俺たちだというふうに言い出すんですが、どうして人の意見にこうも影響され、その意見が気になり傷つき行動が左右されてしまうのかということを考えると、結局自分のしていることに自信がないからだと思うんですね。いや、している自分自身に自信がないからだと思うんです。今生きていることに対して素直に肯定する確信がないからではないでしょうか。例えば対人恐怖症というのがありますね。人が自分をどう思っているのか気になって仕方がない。人の目を気にするあまり恐怖で動きが取れなくなってしまうという行動パターンのことです。でもよく考えてみたら、人は自分が思ってるほど自分のことを突き詰めて考えてないと思うんですね。実は対人恐怖というのは、人が自分のことをバカな奴だと思っているに違いないという自分の考えに怯える考えで、いわば自分恐怖と言い換えることができるのではないかと思うんです。私たちが気にすべきは、人が自分をどう思っているかということより、自分が自分を正しく見ているか、見えているかどうかということではないかと思うんですね。では一体どうすれば健全に自分の価値を、またその正体を見出すことができるんでしょうか。神の言葉はこう告げております。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。ここで言う私とは、あなたをお作りになった神、創造主のことです。人が自己破滅願望から抜け出るために、第一に必要なことは、自分が大切にされていることを知ることですね。いや、自分を大切に、高価なものとして見てくださっている方を知ることなのです。普通の家庭では、新しく登場した家族のメンバー、赤ちゃんをとっても尊いものとして接します。汚い手では触りません。乱暴に扱いません。愛情を注ぎますね。それは赤ちゃんが何かの役に立つからではなく、多分何の役にも立ってないと思いますが、しかし何かができるから愛されているのではなく、血を分けた世界に一人しかない人格で、しかもそれが人一倍弱いゆえに愛するのではないでしょうか。神様は私たちが何かができるから高価で尊いとおっしゃってるのではありません。人が神の形に似せて作られているので高価で尊いとおっしゃるのです。大事にされた赤ちゃんは人生を生きるに値するものと了解していくと思います。しかし人生のスタートにおいて虐待や無関心、あるいはほったらかしにされてきた場合、自分を生きるに値するものとみなすのが難しくなると思います。子供は親の見方をそのままコピーして成長するからですね。しかし、たとえ親がそのようにしても、あなたを作った本当の親、魂の親は、あなたを一瞬でも、一度でも、くだらないもの、滅びて良いものとみなしたことがないのです。あなたを存在させた方は、あなたを大切なものと見ておられるのです。このことを自分の心に刻みつけることです。第二に、人と比較しないことですね。人と比べると必ず優劣、勝ち負けが生じます。もし人間を 自分の存在価値の拠り所にするなら、その人は本当の意味で自分以外の人とリラックスして関係を持つことができなくなると思います。自分より優れた人は自分の価値を脅かすものとなり、自分より劣ってると思える人には軽蔑する思いが入り込んでくるからですね。これでは一生本物の友達ができません。いつでも張り合っていく人生というのは疲れ果ててしまいます。実は私以外の人は私を成長させるために神が身近に置いてくださった方々です。それは敵ではなくパートナーですね。創造主は他の人と比較して私を愛しているのではありません。ご自分の作品であるゆえにあなたを愛し、またあなたの隣人をも愛してくださっているのです。第三に、罪の許しを受けることによって人は初めて自分を肯定し受け入れることができるようになると思います。もし理想的な両親に理想的な環境で育てられ、しかも他の人と比べることが全くなかったとしても、人は劣等感を持つと思います。必ず自分を許せなくなる時が来ると思います。こんな奴はいない方がいいと思えてくる時が来ると思うんですね。なぜなら、人はしなきゃよかったということをしたり、言わなきゃよかったというようなことを口にしたり、後で後悔するようなことをやってしまうものであるからです。すなわち、人間の中には理想と正反対のことをせずに折れない性質が宿っているのです。この悪への衝動、悪への傾向のことを聖書は罪というのです。この罪の性質はどんな紳士淑女に見える人の中にもあります。聖人君子、聖女と言われるような人々の中にもあるんです。もし自分の中にそういう忌まわしいものがないという方がいたら、それは立派な人ではなく、自分に対して正直さが欠けている人だと思います。人間が自分を許していくためには、この弁解の余地のない罪、今までしでかしてきた過ちの数々、表に現れなくとも心の中にとぐろを巻いてる憎しみや恨みや呪いやいかがわしい醜い考え、そういう一切合切がすべてお見通しの神の前に許される、そして許されているという確信が必要なのです。実は人間が心を病んで自分を肯定できない最大の原因は、この罪の問題の処理の仕方を知らない、すなわち許しを知らないというところにあるのではないでしょうか。一体誰がこの罪の問題を解決してくださるんでしょうか。神の一人子、イエス・キリストなのです。キリストこそは私たちが自分で許せないこの罪の問題の神からの答えなのです。私たちは自分で自分の罪を許すことはできないし、処分することもできません。そこで神は人にできないことを代わりにしてくださったのです。すなわち、人となった神の一人子、キリストが今から2000年前、あの十字架にかかって、あなたの罪を背負った上で、あなたの代わりに裁きを受けてくださったのです。あなたの罪は、キリストの犠牲のゆえに、完全に永久に許され、帳消しとされ、もはや神はあなたの罪を一つも覚えてないというんですね。この歴史的事実が、人を罪に由来する劣等感から解放するのです。どうぞ、あなたのために人となった方、人となっただけではなく十字架にかかって身代わりに死んだ方、死んだだけではなく、三日目に死から蘇った方を自分自身の救い主として信じ受け入れてください。その時、自己肯定の道が開かれるのです。心からお勧めしたいと思います。